東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所計算安全工学研究分野の森口修司先生です。森口先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、まず今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、本日は、2024年能登半島地震ですね。これもう、発災から半年、経っているような状況でございますけれども、はい、この振り返りを少ししてみたいと思います。はい、この地震は、2024年の1月1日元日の日でした。はい、夕方の、4時10分ですねに、石川県の能登半島の北部を震源として発生した地震でした。まあ、震源 の発生の形態というのが、北西から南東方向にこう半島をこう圧縮するような、ぎゅっと圧縮するような形で、発生した逆断層型の地震というものでして、まあ、半島の部分がこう海側へ向かってこう乗り上げるような、そういった動きをしました。で、気象庁のマグニチュードは 7.6 です。で、最大震度は震度7でした。まあ、震度7と言いますと2026年 の熊本地震だとか、2018年ですかねの、北海道胆振東部地震、まあ、こういったものが同じ、震度として挙げられます。で、この地震では能登半島 その北部に断層がこう走ってまして、それが動いてるんですけども、その一部が陸地にあって、その一部が海側にあります。ですので、内陸型の地震と海溝型の地震の、まあ、両方の特性を持っているような、地震でした。まあ、ですので津波も発生をしまして、津波 その警報が 発令されて、その解除が翌日まで、続くというような状況でした。で、この地震はかなりこう被害が多様な地震になってまして。
そうでしたね。
はい、まあ、地震動そのものによる建物の倒壊だとか、まあ、そういった被害もありましたし、先ほど お話をした津波ですね、津波が遡上をして、まあ、特に珠洲市なんかではかなりの建物が津波の遡上によって、被害を受けました。はい、それから輪島市はですね、火災がありました。地震の後にかなり映像報道でも出てましたけれども、輪島市の火災であったり、あとは液状化がですね、かなり広範囲に、広がって発生をしました。というわけで、かなり複合的な、被害の形態でした。それから、まあ、北部 その沿岸部ではですね、地盤の隆起が発生しました。先ほどお伝えしたように、こう断層に沿ってこう圧縮されて、こう 半島側の地面がこう乗り上げるような形になりましたので、その北部の沿岸部では地盤の隆起が発生をして、最大で4メーター程度の地盤の隆起が発生をしました。はい、4メーターも上がりますので、港なんかはですね、使えなくなりますし、まあ、漁業にもかなり長期的に大きなダメージを与えている状況ということになります。はい、それから液状化、先ほどお話少し出ましたけども、液状化もかなり広範囲でして、まあ、これは石川県だけじゃなくて、新潟県、富山県、福井県などでも液状化の被害が発生をしているというのが報告されています。
はい、
で、まあ、これはですね、液状化が起こると、その後まあ地面がこうドロドロになってまた硬くなりますので、こうライフラインの復旧とか、そういったことにもかなり、その後も影響を与えているというふうに思います。
はい、
で、内灘町というところがあって、ここが非常に報道でも大きく取り上げられていたところですけれども、うん、まあ、砂丘をこう掘り込んだ地域でですね、液状化が発生をして、まあ、側方流動というんですけども、地面がドロドロになった後にこうその傾斜に沿ってこう流れていくという、まあ、そういったそういった時被害が特に大きくなりますけれども、そういったことが発生したというようなことが報告されています。
はい、
はい、で、それから私の専門の土砂災害についてなんですけども、はい、まあ、これもかなり広範囲で、広がっておりまして、うん、まあ、特にその断層沿いには集中をしているところがたくさんあります。
はい、
で、土砂災害の、まあ、分析っていうのは、まだ十分に進んでおりませんで、まあ、これから本格的に分析が進んでいくような状況ではあります。
はい、
で、ただそのリスクという観点で言いますと、この地震の前に、まあ、年の暮れですね、
はい、
まあ、クリスマスあたりですけども、まあ、かなりの雪がこの地域で降りました。
はい、
で、一部地域では史上最大というような値もありまして、で、その後に雪が、止んで暖かい日があったんですね。
はい、
でそういった状況になると雪っていうのは当然溶けますので、
はい、
その水がこう斜面の中に入っていったという状況です。
あ
の豪雨災害なんかでも、まあ、雨がたくさん降って、
はい、
その雨が水あの地面の中に入っていきますと斜面が不安定化するっていうことなんですけども、
はい、
融雪でも同じような状況になります、まあ、たくさんの水が斜面の中に入った状態で元日の日に、地震が起こったという、
まあ、
そういった意味で、はい、地震 の, あの土砂災害のリスクっていうのも高めな状況だったかと思います。
はい、
まあ、地震からあの半年以上経った現在でもその被害っていうのがまあそのままになっているようなところもあのたくさん あるということを聞いておりますので、はい、まあ、今後のできるだけこう急速なあの復旧、うん、さらにこう加速化っていうのがあの望まれる状況だと思います。
そうですね、
はい、
で、あの先生も含めてあの災害の比較的直後に現地に、
はい、
一旦入られてますよね。
そうですね、1月4日にあの現地に入りました、
はい、で榎田先生もご一緒だったと伺っているんですが、
榎田先生 と、
はい、
柴山先生と私の3名で入りました、
はい、
まあ、先遣隊という意味で、入ったんですけれども、まあ、かなりやっぱりこう現場は混乱をしておりまして、
うん、
特に輪島とか珠洲に向かうような道路っていうのは、救急の車であったりとか復旧の車がたくさん走っておりましたし、まあ、道路自体がなかなか通れないというような状況でありましたので、
はい、
まあ、途中でちょっとこうこれ以上はあの邪魔になるということで、穴水町とか七尾市とかそういったところをこう見て帰ってきたという状況でした。
あ、なるほど、
はい、
そのあたり の, その建物被害も実際にご覧になったと思うんですけれど、
はい、
はい、
そうですね、まあ、毎回地震のたびにこういったあの教訓として出てくる話ですけども、まあ、旧耐震の1980年81年以前の建物とそれ以降の建物、うん、それで被害の出方が違うというのも、まあ、今回の地震でも同じような傾向は出ています、う
ん、はい、
でそれから新しい建物はやはりそのある程度頑張って建っているっていうのもやっぱりこう見れましたので、まあ、そういった耐震技術とか免震技術は非常にこうやっぱりあの重要なものだなというふうに思いました。
耐震化をするということは大事だということですね。
そうですね、
はい
はい
はい、
でただあのその耐震とかですね、そういったあの技術はどんどん高度化されてるんですけど、
はい、
どうしても防ぎきれない被害っていうのもあります、
はい、
まあ、その建物の被害もそうですし液状化の被害なんかもそうだと思います、うん、でそういった場合にはあの保険っていうのが、まあ、社会的なシステムとしては災害をに対するシステムとして非常に重要な働きをするかと思いますので、
はい、
まあ、事前にその保険に入るとか、まあ、そういったこともやっぱりこう事前に考えていただきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、あの今後現地に入られるご予定はあるんですか。
はい、私は8月の16日から
今月ですか、
はい、
あ、はい、
18日までの3日間で、はい、入る予定がございます、
は
い、これはあの専門の土砂災害の、ま、被害を見に行くということで、はい、調査に入ります。
あ、そうですか、
はい、
またその調査報告は、
はい、
ま、後日伺えればと思います、
はい
はい、今朝はまず今年の元旦に発生しました能登半島地震について改めてお伺いしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。